QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。51歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
今年6月、病院船推進法という法律が施行されまして、政府による病院船の運用についての検討が、まあ、ついに始まりました。私も病院船については随分長いこと語ってきましたけど、ようやくこの、まあ、日本政府が重い腰を上げたということで、まあ、私のこのロビー活動が実を結んだというのがありましたけど、病院船は総合型、急性期型、慢性期型の3つに分類され、大規模な災害が起きるたびに、まあ、この必要性が議論されてきたものの、災害時以外での維持コスト、待機エリアや医療従事者の確保の問題、そもそも船の建造費用の問題など、いつも同じところで話が頓挫し、まあ、頓挫し続けていました。で、今回政府で検討されているのは、災害で負傷した患者の救護、いわゆる、急性期病院船ではなく、継続的な医療が必要な方、例えば、まあ、透析が必要な患者さんなどに、まあ、その被災して使えなくなった病院が復旧するまでの間、その医療を代わりに提供する慢性期病院船というものに該当し、災害が発生したら民間のフェリーに医療モジュール、まあ、いろんなその手術をするようなモジュールですよね、とか、いろんな機材を搭載する方式で、2025年度の運用開始を目指しております。簡単に言うと、フェリーにですね、コンテナ型のその手術室だとか、医療用のそういう処置室とか、まあ、あるいはその、病棟にあたるようなベッドがこう積んであるものだとかをダーッと積み込んで、で、それで、その、病院機能に充当するというような形にする、まあ、外側から見たらただの普通の、何、大型のフェリーなんですけど、まあ、中身がそういうふうにして、っていう病院機能になるというものです。で、これは2025年度の運用開始を目指していると。病院船と聞くと、やはり災害時にいち早く船で駆けつけ、負傷者を治療するイメージが強いので、現在検討されているものでは少し物足りない感じがしますが、縦割り行政の横並び国家日本において、うまいこと言いましたね。ここまで話が進んだことはひとまず評価に値しますでしょうか。補足は師匠にお任せいたしますということでいただきました。いや、僕は評価に値すると思います。これは、これを作ったというかこれを制度化させるということは、もう本当一歩も二歩も進んだというふうに思いますし、これをやることによって、そのまあフェリーを使ったフェリーを病院船に変えるというそのシステムを、そのまあ普及させていくためのそのまあきっかけにもなるので、どんなことでも最初が必要ですから、まず最初の一歩を踏み出したってことはもう本当に評価に値すると思います。で、あと例えばそのさっきこの書いてあった急性期の病院船っていう意味で言うと、その緊急事態にまあ対応できる、その災害で負傷した人とか、例えば大量のそのやけどをした人だとか、あるいは瓦礫で、体が潰れた人だとかっていう人たちを、なんとかその救護するための、その急性期医療の病院船っていうやつに関しては、これ自衛隊が基本強いんですよ。それで、だいぶ良くなってきたのは、その、例えば、輸送艦の大隅であるとか、大隅型輸送艦であるとか、あるいはもうほとんど航空母艦と見た目が変わらない、例えば、伊勢であるとか、まあその今度は加賀型というのが出てきましたんで、その巨大な船が出てきてるんで、その中に医療設備を、このモジュールを入れるということで、その手術だとかも対応できるようになってるんですよ。なのでまあ病院船に早変わりさせる船は、まあ、ある程度揃ってきたので、何か起きた時には、それらの船が大活躍をするだろうなと思ってはいるんですけれど、唯一危惧しているのは、それらの船が大活躍していると、今度防衛のところが手薄になるんですよ。 で、その手薄になった時に、その、いけすかない国は攻めてくる可能性ありますからね。その時はどうなんだろうかという、その、だから私が前から言ってるのは、もうやっぱりなんだかんだで病院船専門の船というものをちゃんと作っておいて、で、それはもう、あの、自衛隊の運用とかではなくて、全く新しいそういう、機関を作って、で、それによって運営していくっていうようなことを進めていくべきだというには思っていますけど、まあ、ないよりはマシなんで、使えるものは何でも使おうというのが私の考えなので、それはもう自衛隊でも何でもいいんですけれど、ただまあ、あの、そう簡単に、その、例えば民間のフェリーだとかを徴用するとかって言ったって、そう簡単には使えるもんでもないので、そこら辺どうすんのかなというふうには思うんですけれど、例えばあの、海上自衛隊だとかが使っている今、なっちゃんというあの、可愛らしい名前のあの、フェリーがありまして、で、これなんかは、あの、民間のフェリーだったんですけども、そのみんな、あの、持て余しちゃったんですよ。で、これはあの、非常にスピードが速い、で、大量に物が運べる優秀なフェリーなんだけれども、もう死ぬほど燃費が悪いんですよ。で、あれどんだけだったら10メーター走るのに、1リットルぐらいいるんだっけな、重油が。で、ともかく大変なんですよ。で、で、どうすんだって言った時にそれをその今自衛隊が確保していて、その非常の災害の時にはそれで駆けつけるっていう、非常にスピードの速い船なので、そういったものもありますんで。まあ、まあ、ともかくこの、病院船の法律が、できたというのは大きな一歩だと思いますけども、まあ、これについて、木田上優子解説委員は、どのような感想でしょうか。
で、とにかくまず第一歩きっかけができたってことですね。
まあ、そういうことですね。
で、
で、あと、例えば、海上自衛隊が持っている US-2 という、多目的救難飛行艇というのがありまして、で、これは波の高さが3メートルあっても、離着水ができるという、非常に優秀な世界でも冠たる、大型飛行艇なんですけれども、もうこれの、その、最初に、海上自衛隊に納入された、まあ、言ってみれば1号機みたいなのが、ついに引退いたしました。だからもう、もう、引退する飛行機が出てくるぐらいロングランでやってるわけで、次に新しい、その、US-2 が、配備されていくと思いますけども、ああいったものがもっと増えればいいなというふうに私なんか思いますけれどもね。で、まあ、だからまあ、一概にね、その、自衛隊だからとか、まあ、僕は別に、米軍は別にいなくてもいいとは思ってるんですけど、僕は日本は日本の軍隊で守るべきだというふうに思ってる人間なので、アメリカ軍なんかに頼みたかねえよっていうのはあるんですけど、その部分では別に辺野古なんてのところはいらねえと思ってるから、その部分では大石あきこ、衆議院議員の、考え方と、それは別に否定はしないんですけど、やり方の問題でしたね。で、で私はやっぱその軍隊というものは別にあっていいと思ってるので、自衛隊の存在というものは非常にこう僕は推してるわけですが、ただもちろん付け加えておきますけども、戦争というものは大嫌いで、戦争というものはあってはならないと思ってるわけですよ。で、今朝ツイートしたんですけど、今度、NHK で8月の15日でしたっけ、放送される、ドラマ、がちょっと楽しみでしてね、岸辺一徳さんが、まあ、主演なんですけど、なんだっけな、タイトルがね、ね、すぐ忘れちゃうんで、今ツイッターを今見返してるんですけど、もうなんだ、どこにあるんだろうな。
で、そういうドラマがあるんですか？
そうですよ。ね。8月15日の夜10時から NHK で放送します、ドラマ、昔は俺と同い年だった田中さんとの友情っていう、ドラマです。これはまだ予告編しか見てませんが、おすすめなので、ぜひ皆さんに、なんで NHK の番組をここで番宣しなきゃいけないんだって話があるんですけど、11歳の少年が神社で、 スケボーで遊んでいるところ、その神社の管理をやっている、81歳の、おじいさん岸辺一徳さんが声をかけてきて、それは何だっていうか、スケボーですって、ちょっと貸してくれよって言って、スケボーに乗った途端こけて、田中さんは骨折をしてしまうわけですよ。で、それをその少年のお母さんが、あんたがそんな、おじいさんにスケボーなんか貸すからそんな風になったでしょうがと、そのおじいさん田中さんの面倒を見てあげなさい、手伝ってあげなさいって言って命じられて、田中さんの家に遊びに行くようになるわけですよ。で、まあ田中さんはその少年が11歳なんだけど、自分が11歳だった時に何が起きたのかっていうのを話をするっていう、そういうハートウォーミングなドラマなんだけれど、実はそこからその戦争というものをこうグイグイとその現実をこう語っていくという、怖いところもあるんだと思いますけど、ぜひこれはご覧になっていただきたいドラマの一つだなと思いましたので宣伝をさせていただきます。NHK 総合テレビジョンでは8月15日木曜日の夜10時から、再放送は31日土曜日の夕方4時40分からだそうです。あとお金持ちは BS4K でご覧ください。8月17日土曜日の朝7時半からだそうです。というね、あとこの間最近そういう終戦記念日にその戦争をなんていうんですかね、取り上げるドキュメンタリーであるとか、あるいはドラマであるとかっていうのは本当に減ってしまいましたんで、その中ではこういうドラマが作られているということで、そういった部分ではさすが NHK だなというようなことは思ったりしますけどもね。というところで、ございまして、あとはこの間も江ノ寺でお話をしましたが、もしも徳川家康が総理大臣だったらはおすすめです。大河ドラマ好きだったらぜひ見ていただきたいと思いますね。あと江口のり子好きなら見なければいけませんね。これは江口のり子がやってる徹子の部屋のパロディーがちょっと笑うんですけども、そういったところで、いろんな作品がございますんでご覧いただきたいと、お盆ですしね、というところで、
お盆休み入って
る、いいですね、世の中お盆休みで、私は休みないんですよ、という、週に4日しか働いてないんだからいいだろうって話もあるんですけども、というところでございまして、今日は珍しくイースタからお送りしてまいりました QIC、こっからやるのってのは初めてなんじゃないかな。やったかな、ワンマンの時やったかな。
あれもワンマンがあるから
ですね。いやでもワンマンでもやっぱりF スタか G スタでやってたと思うよ。 E でやったことないと思うんだけど、百花聡明だとかは E で撮ることはちょいちょいあったんですけど、今日も この今喋ってるマイクはいただきものの初仕様なんでちゃんと撮れてるかどうか非常に不安なんですけど、多分大丈夫でしょうね。というところで、ございまして、えのき塾塾生募集しております。ぜひこの機会に、9月から開講でございます。よろしくお願いします。そしてもう締め切りますよ。8月13日締め切りになります。新スタジオの記念番組のスポンサーになってください。これぜひよろしくお願いいたします。これA コース7000円、 B コース5000円、 C コース3000円、 D コース2000円です。はい、締め切りは8月14日23時必着です。詳しくは、IBB といいますか FMC といいますか、うちのブログをお読みいただくか、私のツイッターを追っかけていただくか、 IBB のツイッターを追っかけていただくか、 FMC のツイッターを追っかけていただくか、ゲッセルのツイッターを追っかけてください。どっかにあります。9月上旬放送新スタジオ特番ご祝儀クラウドファンド、 A クロスは7000円、 B コース5000円、 C コース3000円、 D コース2000円です。よろしくお願いいたします。8月14日、23時必着です。 QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年小バゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、タコ踊りで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、大阪一区を捨てたサンダルの防災士、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪、今日は E スタジオからオンデマンド放送でお送りしてまいりました。木原さん、どうも今日もありがとうございました。熊本は暑いですか？まだ
暑いですよ、
ええ、今日は何度ですか？
暑いです。
今日は何度ですか？
30度、
調べとけ。先週も言った、先週も言ったんだから調べとけ。今日はもう大阪も37度ですね、ええ、もう体温以上ですよ。もうこれは週末私熱中症になりましたからね、本当に、大変でした。
水分
一番暑い時に京都に行って、はい、大阪に戻ってきたら大阪が一番暑い時になってたっていうね、そういうことでございました、うん、本当に気をつけていただきましょう、うん、QIC そろそろお別れです、また来週は多分 F スタなのかな、どうなのか分かりませんがお送りしていきたいと思います。それではごきげんよう、さようなら。